the Batmobile. Let's go.
ですね、ちょっと機材トラブルがありまして違う音源を流しいろんなことをやっておりますが、はい、今日のラノ会ワイワイバイネットワーク、はい、少し遅れて出発しました、はい、今日のご担当お願いします。
はい、NPO 法人ネットワーク永田石倉泰造です。
はい、はい、そしてですね、今日お正月ということでしょうか、お土産をいただきましたお土産をいただきました。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれない。はい、このお土産は何なんでしょう。
チョコレートです。
これはチョコレートですね。キラキラ あの神戸のチョコレートです。はい、そしてこっち側ですね、ポートタワー。
はい、あーポートタワーリニューアルしたんですね。
そうです ね去年ね、しました。
はい、それでまあポートタワーの2階に、お土産を販売しているお店があるんですが、そこへちょっと行ってきました。
ちょっと待ってくださいね。よこっち側のこれを消して、これです。このポートタワーの何でしょう、これは何を表してる。
うん、ポートタワーの案内でしょ。
案内、はい、そちらに何があるんでしょうか。
僕がその金曜日ですかね、23日の、
はい、
はい、そのポートタワーの2階にお土産品コーナーがあるんですが、そこへちょっと行ってきました。
あ、2階に、はい、第1階にあったような気がするん
です。2階ですね。
2階ですか。はい、それで何のために行ってきたんですか。
48作の男はつらいよ、うん、虎次郎くれないの花がご縁で、ええええ、
はい、
そのお土産のコーナーにね、うん、男はつらいよの商品を販売してたんですよ。
どんなもん。
巾着とお守りケースみたいな、
うん、
はい、でそれに男はつらいよが入ってるんですが、
はい、
それはその男はつらいよと、うん、ビームスさんと神戸ザックさんが、
はい、ビームスはちょっとわからないんですけど、はい、神戸ザックはもうすぐ近くですよ、
ね、はい、長田ですよね、
うん、
それでその3つがコラボして、うん、はい、まあ、商品を出してるんですがね、その情報を、うん、ホーユーの東女さんから、
はいはい、
テルさんから、聞きまして、
テルちゃん、
テルちゃんですね、
テルちゃん
だラーですね
、はい、
で太陽さん行きましょうよ言って、うんうんうん、行かせてもらったんです。
彼女行動的ですよね、
はいはい、
でその巾着がお守り袋になってるんですか。
いや、巾着と お守り袋は別なんですね、うん、
別。あ、なるほど。
その2品なんですか。
ザックさんはまあ、いろいろなね、登山用のものを作られたり、ずいぶん素晴らしいものを作っていらっしゃいますけど、まあそこにでも、やっぱり30年、
実際
30年ということで、
はい、
トラジロは出てきてるんでしょうか。
ですみたいですね。
うーん、なるほどなるほど、
はい、でその代表の方もね、前川さんとおっしゃるんですが、うん、はい、どこのパン屋さんやろうって、なんか思ってたらしいんです。
あ、クララを、
はい、
その震災のあの映画の中 で、
ね、
まあお二人、石倉さんという名前のパン屋さん、
はい、
神戸のパン屋みたいに書いてありましたけど、
はい、
そのパン屋ってどこのパンなんやろうというふうにまあ神戸パン屋多いですしね、
おっしゃってましたよ、はい、
で、あ、実物に会えたみたいな感じですか。
お会いしまして、
はい
はい、はい、お話をいろいろ、はい、してきました、
はい
はい、
で今 1.17 長田 の、 ピーターハウスさんが作った
これです、
はい、竹の 募金箱というか竹の灯籠もありますけれど、うん、この1月17日に、はい、JR 新長田駅前に戻りまして、こちらでやりました ね
久々ですね、ここでやるのね、
はい、まあ、2回はもう本当に新長田駅前で
募金をそうです、ね、
するだけになって、2回は、鉄人の方で、
そうですね、
で、はい、まあ、あのこちらの方がでもやっぱりこっちの方がいいですね。
こっちの方がいいですね。
なんでいいのかっていうのもご紹介いただいていいですか。うん、
で、鉄人さんが、まあ、鉄人広場ですよね。うん、鉄人、あの、鉄人さんの、うん、結構スペースあるんですよね、あれ。
はいはいはいはい、
で、ここ、あの、駅前は、こう、バラッと開けて出てるでしょ。
そうですね。
使いやすいっていうのもあるんでしょうね。うん、それと、駅前ですから、うん、お客さんがその多いっていうのが、うん、はい、うん、いいですね。
通りすがりの方が随分ね、
そうですね、
こうで駅降りてすぐなの で、
そうです、
ね、ちょっとなんかしていこうかとかね、はい、
そうですね、
ちょっと立ち話していこうかっていうのもできたり、
電車の中からでも見るんじゃないですか。はい、
いやそれちょっと無理やと思う。
いや両端で見れと思うんですよ。あ、なんかしてるなみたいな。
はい、はい、まあまあ、あのだけど本当にこれはね、あのやっぱりここがあの 1.17 神戸に明かりが長田の場所やなー、
ね、そうですね、
思いました。コーヒーがね、
はい、
あっという間になくなった。
そうです、早かったですね。
はい、あのエクストラコーヒーさん、
はい、
あの社長、
そうなんです、
そうなんですよ。
そうなんです。それで、お手伝いいただいてね、
はいはいはい、あのしたんですけど、本当にあの豚汁もいつも余るのが
早かったですね、それでもうね。
で、あの昼のボランティアさんのためのあのボーフォー、
はい
はい、フォ
ーボー、はいはい、
ボーっていうのが牛肉ですが、牛の方も本当にあの早くて、肉出してもいいですか
でも美味しかったですよ、すごい。
そりゃそうですよ、
ね、
肉のデパート丸よねの、
うん、すごい、
あの大腿骨10キロのスープもうあの牛だけでしてましたし、それであの、ボランティアさん用にっていうので70人のチケットをね配ってたんですけど、あの本部がね、
はい、
今回あの音響の方 FMYY の方はあの本部のすぐ隣になって、北会になったんですけど、本部さんがですね、
うん、
もう足りないか足りないか思って惜しみつつ、昼過ぎまでいてはりますかって言ってやるぐらいボランティアも多かったです。
ああ、結構学生さんもね
多かったですね。でもう一つですね、これあの、
ああこれよかったな
ソウルフラワーユニオンさん、ね、もうあの帰ってきたよみたいに言ってはりましたけれど、あのつながり深いですよね。
そうですよね、まあ、知ってはる人は知っててこうたくさんね、うん、立教が奥に見えるんですけど、あの上までずらーっとお客さんがね、
でもうあのこれライブ配信はしているんですけど、客がっていうかうちのスタッフまで動画で撮っててええんかいう感じなんですけど、もう皆さん本当にあの様々撮ってらっしゃってて、であのね、彼らの歌ってね、あのなぜ大正デモクラシー、
うんうん、
みたいな労働家、
うんうん、
とか聞け万国の労働者とか、こんな歌今誰も歌ってへんやんみたいな歌なのに、ものすごいなんか盛り上がるんですけどね。そうそうそう、不思議でした。
お客さんが前で踊ってましたよ。
踊ってましたね、はい、で、ただこの人書きの中で音はビンビン、それからあのパクオンのチャングもあったんですけど、はい、ビンビンやる中で一生懸命僕らあのろうそく置いとったでっていう
そうなんや、
はい、あの声も聞かせていただいてそりゃそうやなって、あの作業中で、はい、コマチューとかいろんな人たちも来てペットボトルでこのあの、こちらの方のあの ジーもできて、でそれからの竹を置いてますけど、竹の方のもできて、そこにろうそく置かなあかんっていうので、到底あのそんな見に行くことができなかったっていうのは言ってましたけれども、まあ、それであの石倉さんは副実行委員長を務めていらっしゃいましたが、
はい、
いかがでしたでしょうか。
今回のですかね、はい、まあ、あの久々にこの駅前広場でやったいうのもあるんですけど、本当に、まあ、30年いうことでね、それぞれ皆さん思いもあったらと思うんです、うん、でここでやることによってね、僕コーヒー立てながら、いろんな人と出会って、今までのね、すごいあの頃、最初の頃がね、バーッと頭めぐって、なんか、感慨深いものがありましたよね。
ここに行ったら会えるわ。
そうそうそう。あ、ほいでね、一人の事業所の方がね、今日はここに来たら石倉さんいるだっていうことで来られてね、その話聞いた時にやっぱ嬉しかったですよ。はい。
いや、1月17日ここへ行ったら会えるかもっていう、
そうなんです。
日常的にね、つながりずっと持ってる人たちもいるけれど、じゃなくて遠方に行ったりとかね、それとかあの時だけしか会ってないねっていう人も、17日に神戸のここへ来たら、
そうですね、
っていうのってすごいね。
だからたくさん会えて、あの時こうやったねっていうような話もできましたしね、でもう30年経つんやねって、すごい、言ってましたよ。はい。
で今年はろうそく作り、
はい、
水木とか、はい、蓮池の小学校なんかでも作っていただいて、
そうですね、
蓮池の子たちも来たんですね。
学校から来たんでしょ、会場の方へね、
はいはいはい、
で一緒に、まあ、話を聞いて、ろうそく作りをしたっていうね、
自分らが作ったろうそくがどう使われるかっていう、
そうなんですね、
ね、これがね、実は私、石倉さんもそうだと思うんですが、三宮行ったことないんですよね。
三宮行ったことないです。
行ったことないですよね、
はい、
で三宮に行ったといううちの娘からの報告で、
はい、
彼女は三宮に住んでるので、まあ、1.17 っていうのは三宮の方にいつも毎年行くんですよ、で永田の方はなかなか来れなくて、まあ、金曜日っていうの仕事もあってっていうのもあるんですけど、ネットで見たりなんかしてるって言って言ってるんだけど、三宮でね、まあ、竹のいっぱい立ててる中にこう文字書いてあるんですが、
あ、書いてますね、
あの中にピアノが上手になりますようにって、それとか試験に合格するようにって今年書いてあって、え、何これっていうのをものすごい違和感を感じたって言って、なんか全然違うやんっていう違和感、なんかこうどうしたらええんやろこの違和感っていうのをすごい言ってて、で永田の永田南小学校や子供たちがこう書いてくれるのあるじゃないですか、ちっちゃなお家に
書いてある、ありますね、
あれは命をつなぐとか命を大切にとか、おじいちゃんから聞いたとか、そういう言葉しかなくて、試験通りますようにや、ましてやピアノ上手になりますようにって書く子ってここの外国人の子供でもいないんですけどね、ちょっとそれがあれっていうのは思ったんですね。
まあご本人がどう捉えてるかっていうのも あるでしょうしね、一概には言えないんですけども、
ただ本当に伝える、語り継いでいく、語るんじゃなくて継いでいくっていうのの30年でやっぱり、これは本当になかなか難しいこと でとても重要やなっていうのは、
でましてやもうギリギリ
の30年
警戒が来てるんかなみたいなね。
私ね今年まあ去年、
うん、
もういろんな方ね、
うん、
まあ、和田貫二さんはもっと前に亡くなられたんだけど、いろんな方々がお亡くなりになるっていうのを聞いた、パタパタパタっと聞くっていうのと、はい、当日にね、実はって言って、あの夫が亡くなりましたっていうご報告の方もいらっしゃったりして、で、あ、同じようにあこれ境界線、うん、30年って境界線
そうかなみたいな、うん、こう感じは受けるんですけどね、
いやでもねその、次にねこのあの中学生のメッセージっていうのをいつも、はい、あの2011年の後からは、駒ヶ林中学校の校にしてもらったり、で、5時台にはあの高中の子たちにしてもらう、これずっと続いてるんですが、うん、その後20年の時からこれ和田さんが決めはったんですけど、うん、次からは自分のメッセージではなくてあの点灯とかあんなん言うのも、
うん、
あのもう若者に変わろうって、
そうですね、
そこから20歳の子たちにお願いして、
うん、
それからあとは5時46分の、うん、あの点灯の前のメッセージを若者メッセージって言って震災を知らない人たちにしていただくんですけど、
うん、
今年はあの一番トップで今マイク持ってるのがあの FM ワイワイのスタッフでもあって、1994年の、あの生まれ、今年30なんですけれども、あのあ去年で30になったんです、違うわ今年で30ですけれども、で隣は明石住職の息子
で、あそうですね、
その2人はあのだから30だけど、うん、生まれたとこ
っていう、そうよね、
記憶にないっていう子たちがしてて、でワイワイのスタッフはペルー人なんですよ、ペルー国籍
あ
ーで明石くんがいて、その隣がこれは関西国際大なんですがバングラディッシュからの留学生
あ
で、彼女も1996年生まれって言って言ってましたけれども、あのバングラディッシュでは戦争でね、
うん、
国と国との境界線の戦争で、はい、そういう追悼の会はするけど、うん、災害で亡くなった人の追悼の会なんか
はないんですか
っていう話をしてて、でそこから先はあの、国際大とか神話大とか神戸大とか、うん、で時和の高校生とか、時和の、そして、大学生、うん、でその隣 の、 あのカメラを持ってる背の高いのが
上村君やね
あのあいつも映像を作ってくれる、はいはい、これは日本映画大学の時に、はい、あの石倉さんの追っかけ、
そうそう
はい、ワイワイにも何回も出てくれたりして、はい、っていう、あの石倉さん自身の永田での活動をこう追っかけて撮ってる人がやっぱりこの 1.17 に必ず来てくれて
ですね、
っていう若者がずらっと並んで
る、そうですね、
壮観ですよね、
いやいいですね、はいだからもうそういう時が来たっていうことですかね、うんうん、
でもここまでだから毎年毎年7月に自己一貫立ち上げて講話をやってっていう、うん、あのその 1.17 神戸に明かりを稲形の、自己委員会の活動だけではなくってね、例えば石倉さんのクララと水木小学校のつながりとか、うんうん
ですね、はい、
がその前にも今なくなったけど 1.17 あの拡大版、
はい、
があったりとか、はい、171拡大版があったりとか、はい、それとか、
商品開発とか、ね、
そう、そういうのがあったりとか、それから地域の小学校への、はい、あの市場プロジェクトで
元気、ね、
市場で元気なんかもあったりとか、なんかあの子ども市場のそういうのを、うん、地域の人たちと、まあ、社協も入っていって、
はいはい、
で障害者作業所だったり私たち、NPO 団体だったり、でタクシー会社だったり、でユニバーサルデザイン研究会もありましたよね、
はい、ありましたね、
そういうのの面々としたこう街の中で震災からと、違いを持った人たちがいろいろこう、
うん、
もっとええ街にするねんっていう、
うん、
こんな人もあんな人もおるやん、うん、みたいなのをこう、うんうん、見せていくというか伝えていくっていうのをいろいろやってきた結果がとてもこう今のこのバックに並んでる人たちみたいになってるかなって思うんですけど、
そう思いますね。クララも結構そういう、うん、関係づくりっていうのはやってきましたから、うんうんうんうん、その流れも多少はあるとは思うんですね。
足し算になってる、掛け算になってる、
そうですね。
でそこから全然この 1.1 の後も関係ないけど、日常的な目が見えなくても車を運転したりとか、いろんなその壁越えていくっていうのが気づかされるみたいな、ありますよね。
だから小学校でもね、うん、水木小学校でもそうなんですけど、結構防災に関しては勉強してるんですよ。
学校自体、
はい、避難訓練であり、災害の時はどんなもんがいるかとかね、結構勉強してるみたい で、うん、で講話の時もまあそういう内容のね、講話やったんですけど、もう結構勉強されてるんで、実体験のようなね、こういうことを地震があってこういうふうに家が崩れてきてというふうな状況をね、僕の妹夫婦の話をこの間前の時させてもらったんですけど、僕の妹の夫婦ね、旦那は
悦子さん、妹はよく知ってるんですけど
僕の妹一人いるんですよ近くに住んでます。ほいで、旦那の方が僕と同級生なんです。
そう、
でそれでね、地震の時ね、1階で寝てて、子供たちは2階で寝てて、それで地震で潰れたんですよ。
木造
、川崎重工のなんか社宅みたいな感じでね。
まあでも港の方もね、はい、震災で焼けてないところは木造がいっぱいですよね。
それの1階で下敷きなっとって。
ほんまに下敷きな
っとって。それで、僕がいた時は、もう家の形ないんですよ、崩れてもってね。
よく見る、一階ぺちゃんこ。
そうです。
道路の上に二階乗って崩れてるみたいな。
これでもうその状況を見て、わーっと思って、それで、近くに親がおるんですけどね、ひょっとしたら、そこに行ってるかも、助けられてね。案の定、そっちの方に行ってて、
それ妹さんご夫婦のとこ行ったのは17日の日ですか？
そうです。なかなかね、下の方に降りられないんですよ。
石倉さんの当時住んでたのは JR より上、
明泉寺の方です。はい。
でそこからだ と、JR も越えて、2号線も越えて、海の方まで行かなあかん。それがなかなか
行けなくてね、崩れ取ったり、でようやくたどり着いて、そういう状況やったから、
でもどうやって出てきはった
んですか？1階のところにソファー置いてるんですって。でそのソファーの下に、でソファーがその受け皿っていうか、
背もたれの方が上からの圧迫を、
そうだからちょっとな隙間ができてて、それで助かったみたいですね。
で1階にご夫婦、2階に子供さん、子供たち
は2階
大丈夫だった。で誰が助けたんですか？
子供がね、助けてください、助けてくださいって、ここに親がおりますっていうのを、言ったみたいで、それで、なんとかうまいこと助けられて、それでね、本当にその崩れた状況を見たときに、なんていうんかな、体が震えましたよ、どうしようっていうふうに。
現場を見た
ときに、そう、体震えましたから。もうでひょっとしたらっていうのがね、それでよかったんですけど、確認しに行ったら助け出されて無事やったって、そういう話とかね。で水木小学校の震災当時の、そこも避難所になってましたから、すごい人でね、廊下にもその避難してきた人がいて、 寝てたよみたいな話をね。
なるほど、はい、水木は建て替えはしてないんですね。
してないですね。
あ、しっかりしているっていうので、はいはい、じゃあ自分たちの通ってるここが
そうですそうです、そうです、
冷たいよなみたいにね、
ものすごい人が避難してきたんだよってそういう内容の話とかね。
でも大会通りもね、地下って
そうですね、あの駅がね、
そうですね、
うん、陥没してこう沈んじゃったけど、そういう旅行もね。
でもそういうのがあると道路が普通にトゥーッと南へ降りたらええやんと思うけど、そんなわけじゃない、
いけないんですよね。
でまた途中で助けてなんて言われたりしたらね、
いや本当に ね、
いろんなことが起こるんや、
さまざま、そら人それぞれあったやろなっていう、
よく一人一人にドラマはあったんですって言って、
と思いますね。
それと妹さんご夫婦でももしかしたら亡くなってるかもしれない。
そうですね。ほいでね、これ聞いた話なんですけど、その妹の旦那が、僕と同級生なんですけど、あのね、雰囲気がね、谷村新司によく似てるんですよ。
そうですか。
ほんでね、
歌上手なんだな。
それで友達がね、その崩れた家を、の状況を見て、思わず手を合わせて、スバルを歌ったりって、そういう話を聞きましたけど。
でもその状況を見たら、もう死んだ、
そうなんですよ、はい、
で出されへんし、ここにおるなみたいな感じかもしれないね、はい、でもその時やっぱりこう助かりましたの一言を、なんか張り紙、
もうそうそういう余裕もなかったっていうね。
それそうよね、でも助け出されて長いことこう圧迫されてたら、行った病院で亡くなったからね。
ですよね。
ありますもんね。
でまた今みたいにその連絡がね、
そう携帯あるわけじゃないしね。
携帯がようやく普及するかなみたいな、時期でしたからね。だから情報をいかに得るっていうのが難しかったと思いますよ。はい。
このね、次の写真もちょっと見ていただこうと思うんですけど、これです。これが、
あ、はいはいはい、
骨と大根と、
はいはいはい、
玉ねぎも出汁のために入れてあるという、このスープで、骨を見せているところですけれど、はい、これ一生懸命、
美味しかったですよ本当に。
いや言っときます、
はい、
私もちょっとだけ手伝って怒られながらきちっとした方が中心になっておられましたので、はい。だけど本当にこの若者たちがね、やってくれるっていうのもとてもありがたかったことですし、これから30年先を考えていかなきゃいけません、
僕らも
30年先あかんと思うわ
100超えてますよ、
満身創痍やしでも次のね、クララも次の世代やし、はい、いろんな方々があるし、こんな人たちも出てくるし、
ですね、
やっぱりそれと結構楽しいんですよね、このイベント。
ああですね、
会えるっていうのもそうですけど、
本当に一年会えなくてこの日に会える人もいますからね。元気やったんってこう言えるから
元気やねんって言えるのはありがたい話ですけれどこれからの30年って絶対南海トラフ来るっていうのもありますので、まずは自分の命は自分で守ろう、
そうですね、
っていうことと、耐震性とかね、そういうのも大事ですし、火事を出さないっていうのも大事ですし、
それとお互い様やいうのもね、
お互い様やね、そうね、
そういう気持ちを常に持っとくっていうのはね、
大事ですね、
思います。
では最後にですね、今日は違う音楽がかかるんですけれども、太蔵さんから、30年を迎えてこれからの時代を生きる人とか、それからまた能登の方とか、いろんな方々にメッセージをお願いします。
はい、そうです、能登は本当に阪神大震災とこう同じような状況がこう流れていっているなっていうのを感じますし、阪神大震災もそうですけど、 僕は大事なことは、災害はやっぱり予測通りじゃないっていうね、自分のこととこう思ってもらって考えてもらう。それと、今本当にこう気薄になってきてるっていうか、対人間同士ですよね、本当に大事なのはそういう関係性と、大きくじゃなくていいんで、小さいコミュニティが必要なんじゃないかなって。コミュニティいうのがだんだんその失われていってるような気がするんで、そこからそのコミュニティがあって、人間関係があって、顔の見える関係があって、お互い様やいう気持ちを持ってたら、災害のまず防御になるのかな、最初のね、一番最初の防御になるのかなっていうのは思います。それはもう30年、今もそうです、30年経ってもこれは大事だと思うので、そういうのをこう作り上げていってもらいたいなっていうのは思います。はい、
本当にリアルな出会い、ね、今ネット放送してるんですけれど、ネットを見て会いに来ましたっていうそれがとっても大事かなっていうふうに思います。こう空気感ね、五感で感じる、ね、人と人とのつながりを作っていく、でちっちゃいちっちゃいコミュニティがこう連なっていく、数珠玉みたいに連なっていくっていう、そういうために祭りとか行事があるっていうふうに思います。お互いさん、
はい、そうですね、
まだ頑張らなあかんっていうことかもしれません、
はい。
これからの30年も FMYY、 そしていろいろな人たちといろいろな知恵をつないでいく、つなぎ、はい、お互い様でつないでいくっていうことをしていきたいと思います。
出会いを楽しみにしております。
はい、そうですね、はい、で会うっていうのがね、はい、大事、はい、ということでした、はい。素敵なこれからをお過ごしいただきたいと思います、はい。神戸長田からお届けしました。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. 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 FM.